ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー236、2023年9月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 羽島市副次長朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話 058-391-0631 ファックス番号 058-391-0632 写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー236、9月1日号の主な内容は、知らんぷりしないで関わろう。ご存知ですか？災害ボランティアセンター。福祉協力校活動紹介、羽島市立竹花中学校。主体的な活動を生み出す竹中のボランティア活動。羽島市で見つけた地域のお宝。他、契約の前に内容確認を、地域包括支援センター、児童センターだより、赤い羽根共同募金が始まります。ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。キャンペーン、知らんぷりしないで関わろう。気づいたら、見て見ぬふりせず声かけよう。他人への干渉を必要以上に避ける人や、他人のことに無関心な人が増えています。これらのことが地域住民の抱える問題を潜在化させたり、深刻化させたりする原因の一つになっています。そこで、羽島市社会福祉協議会、社協では、問題を抱えた人がいても、見て見ぬふりをせず、積極的に関わりを持っていくといった意識を高めていただくためにキャンペーン知らんぷりしないで関わろうを実施しています。住民近所の気になるお宅についてです。夫婦二人暮らしでしたが、奥さんは昨年老人ホームに入所され、現在はご主人が一人で暮らしています。奥さんが入所されてから警察や救急車が家の前に止まっているのを何度か見かけました。本人と立ち話をしていたとき、楽しく話をしていたかと思えば、急に怒り出したり、話が噛み合わなくなったりすることがあり、違和感を持ちました。ここ2週間ほど、外を歩いている様子を見かけず、ポストには、新聞紙が溜まっていたので心配になり、社協に相談をしました。社協、地域の方から連絡があり確認をしたところ、ご本人はちょうど2週間ほど前から入院をされていることが分かりました。家の中で倒れているなどではありませんでしたが、日頃から関わりのあるご近所同士だからこそ生活の様子の変化に気づき、相談につながった事例です。本人が特定できないよう実際の事例を脚色してあります。日頃の挨拶や声かけ、見守りをする中で地域の人の小さな変化に気づくことができます。地域の人との小さな関わりを重ね、安心できる地域づくりをしていきましょう。ご存知ですか？災害ボランティアセンター。地震や台風、大雨等による自然災害が全国各地で発生し、さまざまな被害をもたらしています。こうした災害により被害が出た際には、状況に応じ、社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを開設し、支援が必要な人とボランティアをした人とをつなぎます。羽島市災害ボランティアセンター。ボランティアがボランティア登録をする。 被災者羽島市内羽島市災害ボランティアセンターへボランティア依頼、センターよりボランティア派遣。被災者とボランティアをつなぐ、被災者ボランティアに手伝ってもらいたい。羽島市災害ボランティアセンターを開設し、ボランティアを派遣できる体制になった場合は、羽島市社会福祉協議会のホームページ等でお知らせします。ボランティアの依頼方法等についてご案内します。ボランティアの支援内容、瓦礫の撤去、家具等の移動、搬出、泥出し、清掃など、専門的な技術を要することや、危険を伴う作業はできない場合があります。ボランティア、ボランティア活動で被災者を支援したい。ボランティア活動を始めるにあたり準備をすること。1. 事前に的確な情報収集、被災状況やボランティアの受け入れ状況、現地までの交通手段など活動するにあたり必要な情報を確認しましょう。 2. ボランティア活動保険に加入、怪我の保障と賠償責任の保障をします。ボランティア活動保険に加入していないと活動できない場合もあります。被災地の負担を少しでも軽減させるため出発前に加入しましょう。保険の適用は原則として加入日の翌日からです。 3. 活動中の服装、帽子、ヘルメット、ゴーグル、マスク、ゴム手袋、長袖、長ズボン、運動靴もしくは長靴、リュック、動きやすく汚れても良い服を準備しましょう。 4. 持ち物、タオル、ウェットティッシュ、ティッシュペーパー、携帯電話、ラジオ、懐中電灯、電池、食料、水、活動に使用できる機材、スコップ、クワ、バケツ、ほうき、雑巾など。 3.4 については災害の種類や活動内容によって必要なものが異なります。福祉協力校活動紹介、主体的な活動を生み出す竹中のボランティア活動、羽島市立竹花中学校、竹花中学校伝統のボランティアチーム。竹花中学校には5年ほど前からボランティアチームが構成されています。これは係活動として位置づけられているのではありません。ある生徒の竹花中学校にボランティア活動を広めたいという一言で有志から成り立つボランティアチームが立ち上がりました。このチームには過去には生徒会執行部や学級委員を兼任する生徒もいました。活動内容をチームが決め全校生徒に広めることで活動する生徒の幅を広げていきました。また先輩の姿を見て後輩もその活動を引き継いでいくことで、この活動は本校の伝統となっています。先輩の思いを後輩が引き継いでいるということは、ボランティア活動の意義や活動の有用性を感じ取っている証でしょう。そのため今後も本校では生徒がボランティア活動をすることの大切さを主体的に考えられる場を設けていきたいと思っています。日常的に行っているボランティア活動、ボランティア活動をより身近に感じ主体的に活動できるようにするため、日常的に活動ができるように計画しています。例えば昨年度は雪が降った際に融雪剤の残りをきれいにしました。他にも普段の掃除では取りきれない廊下の汚れを磨きました。これらの活動は昼休みに参加できる生徒で行っていますが、毎回30人程度が参加しています。生徒会活動として SDGs を目指して 本校の課題の一つとして給食の残量が多いことがあります。そこで生徒会執行部が中心となってコンポストを使用し、給食の残飯を有機肥料にして有効利用しようとする試みを行いました。またその有機肥料を使って野菜を育て、その野菜を子ども食堂へ寄付することで地域への貢献も試みました。今まで廃棄処分されてきた給食の残飯が肥料となって野菜を収穫できるようになれば SDGs への取り組みにつながると考えました。コンポストを使用し有機肥料を生成することは初めての試みであったため、最初は失敗することもありましたが、何度も試行錯誤しながら野菜を育てるのに適した土作りができました。その結果トマトを収穫することができ、子ども食堂へ寄付できました。しかし人数分のトマトを寄付できなかったため、今後は十分な数を収穫して寄付することを目指しています。自分たちの行事は自分たちで作り上げる。本校では6月にスポーツフェスタという体育行事が行われます。開催に向けてグラウンドやその周りの草抜きをしました。フェスタに向けて生徒の意欲も高かったため、ボランティアを募ると100人近くの生徒が参加し、草抜きを1時間頑張りました。このような姿があったため、スポーツフェスタは大成功となりました。橋間市で見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。橋間市社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで地域の支え合いに位置づけることができます。上中町長間北地区で発見仲良し会。町内にあった婦人会の活動が廃止になりましたが、地域での集まりを続けてほしいとの声があり、平成5年頃から仲良し会という名前で活動しています。当初から参加している方、母親から受け継いで参加している方など、メンバーは現在18名。仲良し会では2ヶ月に1回近所にある喫茶店に集まっています。参加は自由ですが、行けば知らない情報をたくさん聞くことができるため、地域のことを知るためにも大切な集まりになっています。喫茶店でのおしゃべりでは、電話をしても出なかったから心配になって自転車で様子を見に行った、わざわざ来てくれてびっくりしたという会話も聞こえてきます。もともと近所同士などで知っている中ではありますが、この活動を通してさらに日頃からのつながりが強くなり、自然に気にかけ合ったり支え合ったりする関係になったそうです。他にも使わなくなったお孫さんのおもちゃや学用品を譲り合ったりしています。生活支援コーディネーターから、地域での集まりを守り続けてこられたことが素晴らしいです。代替わりされても住民同士のつながりは変わらず、困ったことがあればすぐに助けてもらえる関係を感じ取ることができました。それ本当に大丈夫？契約の前に内容確認を。今回は定期契約について気をつけたいポイントを紹介します。橋間市でも実際にトラブルが起こっていますので参考にしてください。こんな契約トラブルが発生しています。1、長期契約や数年先から始まる契約。高齢になると体調を崩して入院したり施設入所したりして契約を継続していくことが難しくなる可能性があると思いますが、長期的な契約をしたことで契約期間が満了していないことを理由に解約に応じてもらえないことがあります。2、初回限定や 高価な景品。初回限定だけのつもりで契約したら定期購入だったり、契約したら高価な景品をもらえたが、その後解約を希望したら景品代を請求されたり、新品を買って返すように言われることがあります。契約は途中で解約できないのでしょうか。契約は原則として一方的に解約することはできませんので、書面の内容をよく確認して慎重に契約するようにしましょう。訪問販売、訪問購入、買取、電話勧誘販売などの場合は、契約書面を受け取った日を1日目として、8日間であれば無条件で契約解除ができるクーリングオフ制度を利用できます。ただし電話やインターネットで自ら契約を希望する通信販売は基本的にクーリングオフできませんので、ご注意ください。気をつけたいポイント。1、不用意にドアを開けず訪問者が誰かを確認し、勧誘を受けても不要であればきっぱりと断りましょう。2、長期間の契約や申し込み日よりもずっと先から始まる契約は避け、先が見通せる範囲で契約しましょう。3、高価な景品は受け取らず、景品につられて契約しないようにしましょう。強引に契約を結ばされた正当な理由があるのに解約に応じてもらえなかった、高額な解約料や景品代を請求されたなどのトラブルが発生したら、羽島市消費生活相談窓口、電話 058-392-9927 にご相談ください。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、羽島市福祉ふれあい会館1階、児童センターだより。2023年度後期募集、ちびっこ夢広場、10月から3月、全5回、時間10時30分から11時30分、会場児童センターアリーナ、対象乳幼児と保護者、定員各クラス15組、参加費1000円、5回分、申し込み期間9月5日火曜日から16日土曜日。内容、0歳から1歳児クラス、2歳から3歳児クラスの順に読みます。はじめまして、10月24日火曜日、10月25日水曜日、リズム遊び、11月22日水曜日、11月24日金曜日、英語で遊ぼう、12月15日金曜日、12月20日水曜日、昔遊び、1月18日木曜日、1月19日金曜日、お買い物ごっこ、3月19日火曜日、3月21日木曜日、小学生土曜クラブ、10月から3月、全6回、時間14時から15時、会場羽島市福祉ふれあい会館2階など、参加費1500円、6回分、申し込み期間、9月5日火曜日から15日金曜日。日時、内容が変更になることがあります。クラブ名、日にち、対象、定員の順に読みます。漫画イラストクラブ。漫画家による漫画イラスト指導、第2土曜日、小学3年生から6年生20人、キッズサイエンスクラブ、楽しい理科実験、第3土曜日、小学1年生から6年生16人、キッズイングリッシュクラブ、 外国人コースとふれあい英語遊び、第4土曜日、小学1年生から6年生30人、後期募集の申し込み方法、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。ハッピーサロンコーナー、9月10月の行事予定、健康チェック、身長体重測定、9月7日木曜日、10月5日木曜日はいいね、お月に飾り作り、9月12日火曜日、14日木曜日、でんでん太鼓作り、10月3日火曜日、12日木曜日、みんなでクラフト、くまちゃんとお月様のモビール、9月6日水曜日、8日金曜日、ハローウィーンシアター、10月11日水曜日、13日金曜日、読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、9月28日木曜日、10月26日木曜日、おもちゃ病院、おもちゃの修理、9月20日水曜日、10月18日水曜日、ハロウィン遊び、10月27日金曜日、お誕生日、手足型コラージュ作り、9月生まれ、9月29日金曜日、10月生まれ、10月20日金曜日、時間はすべて10時30分から11時30分、おもちゃ病院10時から12時、参加費は無料です。おもちゃ病院は部品代が必要な場合があります。健康チェックとおもちゃ病院以外は予約制になっています。変更中止になる場合もありますので、ホームページでご確認ください。将来子育て支援活動に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。アソリケーション、日時1、10月7日土曜日、14時から15時、2、11月4日土曜日、14時から15時、内容については児童センターだよりなどでご確認ください。会場児童センター、対象小学生以上12人、参加費無料、予約開催日の14日前土曜日から予約開始、定員になり次第締め切ります。羽島子育て支援チームの活動、子育て講座、日時9月8日金曜日、10時30分から11時30分、講師新潟青陵大学准教授福岡龍太先生、10月26日木曜日、10時30分から11時30分。講師、公認心理師山下由美子先生。会場、羽島市福祉ふれあい会館2階。お問い合わせ、電話 090-3447-8082 馬場。お気軽にご参加ください。お申し込みお問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号 391-1622、 開館時間9時30分から12時、13時から17時、休館日毎週月曜日、第1、第3日曜日、祝日、年末年始。社協会費へのご協力ありがとうございました。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金が始まります。期間10月1日から12月31日。赤い羽共同募金は第二次世界大戦後の1947年に戦後の復興の一助として、戦争の打撃を受けた福祉施設を中心に資金支援をする活動としてスタートしました。現在は民間の福祉施設団体等に配分され、さまざまな地域福祉の活動に役立てられています。また災害の時には災害ボランティアセンターの運営等にも使われます。皆様の温かいご理解と ご協力をお願いします。該当募金も行います。10月2日月曜日、新幹線岐阜羽島駅前。10月27日金曜日から29日日曜日、絵船イルミネーションフェア。10月29日日曜日、羽島でマルシ。11月11日土曜日から12日日曜日、岐阜羽島駅前フェス2023。昨年度皆様からいただいた善意で今年度実施した事業の一つを紹介します。子どもたちが手話点字を学びました。夏休み福祉体験会。羽島市社会福祉協議会では、障害のある人の理解を深めることなどを目的に、夏休み福祉体験会手話点字を開催しました。体験会には小学4年生から高校3年生までの合わせて20人が参加し、体験を通して楽しく福祉について学びました。7月28日金曜日、手話体験。聴覚障害のある人への呼び方を実践して、講師岐阜県聴覚障害者情報センター。参加者の感想、聴覚障害の人の生活の工夫を知ることができた。今日学んだ手話で聴覚障害のある人と話がしたい。8月3日木曜日、展示体験。講師ボランティアグループ転訳サークルアスナロ。参加者の感想、落音などを覚えることが難しかった。展示を教えてもらって身近に感じることができた。展示で自分の名前を書きました。共同募金に関するお問い合わせ、岐阜県共同募金会羽島市市会、羽島市福祉ふれあい会館1階、電話 391-0631。 スマホからも寄付できます。ふれあいインフォメーション。第45回羽島市社会福祉大会、入場無料、要申し込み。日時9月29日金曜日、13時10分から15時30分。会場富士羽島文化センター美濃区ホール。福祉公演。テーマ、顔が笑う、心が笑う、脳が笑う。講師 NPO 法人健康笑い塾主催、中井浩二さん。定員100人。お問い合わせ、お申し込み先、羽島市社会福祉協議会、電話 391-0631。 パラ&ユニバーサルスポーツを体験しよう。障害のある人への理解を深め、福祉課題に関心を持っていただくことを目的に開催します。内容、日時。1、ボッチャ体験、10月14日土曜日。2、モルック体験、10月28日土曜日。3、ゴールボール体験、11月11日土曜日。各体験とも14時から15時30分。いずれかの体験のみの参加もできます。会場、羽島市福祉ふれあい会館2階ほか。対象、羽島市内に在住、在学、在勤の人。定員、各体験30人程度。申し込み順、参加費無料。申し込み締め切り、1、ボッチャ体験、9月29日金曜日。2、モルック体験、10月13日金曜日。3、ゴールボール体験、10月27日金曜日。申し込み方法、窓口、電話、ファックス、メール。お問い合わせ、お申し込み先、羽島市社会福祉協議会、電話 391-0631。 認知症サポーター養成講座。認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではありません。認知症を正しく理解して、認知症の人やその家族を温かく見守り支える応援者です。日時、1、 9月23日土曜日、9時30分から11時。9時30分から11時。1、2は同一内容ですので、いずれかの日にご参加ください。会場、羽島市民会館第1会議室。対象、羽島市内に在住、在学、在勤の人、高校生以上。内容、認知症に対する基礎的な知識、認知症の人への対応方法などを学びます。定員、各回20人、申し込み順、参加費無料、申し込み締め切り、9月15日金曜日。申し込み方法、窓口、電話、二次元コードを読み取り、画面中のメール作成画面はこちらをクリック。備考、受講された人には、認知症サポーターカードをお渡しします。お問い合わせ、お申し込み先、羽島市地域包括支援センター、電話 394-2521、年末年始事業、配布希望団体、年末年始に行われる地域福祉事業、生活支援活動に対し、事業費の一部を助成します。対象、市内の福祉団体等、助成額5万円、上限、申し込み方法、申請書を本会事務局まで提出。申し込み締め切り、9月29日金曜日。詳細は本会事務局、電話 391-0631 へ。社協羽島は共同募金の配分金により作成しています。本誌に掲載の写真の一部は、ボランティアグループ、羽島社友会により撮影されたものです。以上で、ふれあいネットワーク、声の社協羽島、ナンバー236、9月1日号を終わります。